皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私オネストと
グリーンティーと
ウマウマです。
はい、第223回、駆け上がりラジオのお時間がやってまいりましたけれども、
はい、
ね、もう9月30日ですね。
うん。
反応薄っ。
いや、
まあ、朝だからね。
ああ、朝だからってこと。
そうなんですよね。やっぱり5分前に。
9月30日ですよ。起きてすぐですか。皆さん、シャキッとい
きましょうね。寒くないですか？
ええ。寒いのは結構前から寒いですからね。
まあ、今朝に限ったことじゃない。
今朝に限ったことじゃない。はいはい、もうだいぶ、もう半月ぐらいずっと寒いですからね。寒いですよ。もう10月ですから。
うん。
ね。明日から10月ですか？明日から10月ですよ。
うん。
これはね。
オネストさん何人いるんですか、今。
2、3人ね。今用意してます。
オネストが。はい。
もう明日から10月ということで。まあ、秋ですかね。季節はすっかり、
ね、秋らしいことを。
そうですよ。9月のね、残暑はほとんどなく。
そうだね。
ま、あの、地方によってはあったのかもしれないですけれども、ま、全国的にあまりこう気温がバッとぶり返すってこともなくですね、やはり予想通り、そのまま秋になっていったという、まあ、そんな感じを受ける。
うん。
ね、今年の。
なんか、雨が結構怖やがったので、
そうですね。
台風とか、はい。あの、またちょっと心配は心配ですけどね、
うん。今もね、まあ、もしかしたらこの配信日ぐらいの時には、台風21号が、また、わーっと来てるかもしれないですけど、
ね。でもあれ中国の方に逸れてってるよね、今ね。
今はね。
うん。
なんか逸れてく台風、今年ちょっと多い気がしますね。
うん。うん、でもその後どうなるかっていうのはちょっとわかんないですけどね。
まあでもだいぶ進路が前の予報とは変わったよね。
左になってきた。
うん。
うん。
そうそうそう。最初はこっち来る予定だったけどね。もう中国の方に行っちゃいます、さようならっていう方向になりましたよ、最近。
あ、本当ですか。うん。であれば、まあであればいいってわけでもないんですけどね。うん、まあ台風の被害というのは怖いですから。まあぜひ気をつけていただきたいというところでございますけれどもね。さて、お便りが来ておりますのでね。お便りの方を紹介していきたいと思いますけど、うん、ね、まず1通目でございますが、221回感想ということでいただいております。ありがとうございます。ホネスト様、グリーンティー様、ウマウマ様、いつも楽しく聞かせていただいています。エルドンと申しますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のノンアルコール飲料のお話考えさせられました。うん。私はノンアルコール飲料を仕事中に飲むのは NG だと考えています。
うん。
ほう。私は男で、日中外回りで車を運転している時間が長いのですが、車を運転している時にノンアルコールを飲むのはやはり控えるべきだとは感じないでしょうか。ほう。
うん。
例えば、タクシーの運転手が、たとえ停車中でもノンアルコールを飲んでいるのを見ると、そのタクシーには乗りたくないと感じます。アルコールが 0% だから職場でも飲んでもいいのではという意見だと、タクシーの運転手も飲んでいいのではという意見になってしまうなと思います。私は最大の原因はメーカーの商品の、販売目的やターゲットなのではないかと感じました。ノンアルコールは宣伝から店頭での陳列、パッケージと酒類の代替として販売されています。消費者はその商品をアルコール類の一種と感じざるを得ないのではないでしょうか。対して、例えばジンジャーエールを清涼飲料として販売されているので、ノンアルコールのような批判が起きないのではないでしょうか。ほうほう。酒入りのチョコレートも職場で食べるべきではないと思いますが、チョコレートとして販売しているので、問題になりにくいような気がします。そう考えると、中身や実態を重視する人はノンアルコールを飲むことに寛容で男性に多く、外観やイメージを重視する人はノンアルコールを飲むことに反対で女性に多いような気もします。なかなかと書いてしまいすみませんでした。配信を聞いた勢いで、脱サイレントリスナーをしてみました。これからも配信楽しみにしています。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。面白いですね。
そうですね。
うん、
タクシー運転手がノンアルコールビールを勤務中に飲んでいたらどう思うんだ。まあそんなお話でございますけど。
まあでも結局はやっぱり前も言いました通りイメージの問題になってくると。
そうなんだよね、
ここの議論は、 あの、平行線を辿るだけなんですよね、結局。
まあね、そうなんだよね。そうなんだよ。職場で、僕、多分ね、前の回でもちょっと言ったと思うんですけど、うん、日中ね、2時3時とか、昼間のね、2時3時にいきなりノンアルコールビールをグビグビやられたら、確かに、まあ悪くはないけど、いい気分はしないねっていう、意見は持つんですけど、
うん、
この前の、ガールじゃない方が投稿したガールズトークで、
うん、
議論されてたのは、あくまで、夜なんだよね。
うん。
定時以降に、いきなりプシュッとノンアルコールビールを飲み始めるのはどうなのっていう話だったんですよ。
うん。
議論は。
だから、ね、いつでも飲んでいいかっていうところはまた別の話だと思
うんです。そうそうそう。いつでも飲んでいいかとは、もちろん、ね、そのイメージの問題もあるんでっていうことで、まあ最終的にイメージの話に持ってたんですけど、ガールズトークのお話は、あくまで、あのおじさんが、6時以降、まあ8時とかね、本来家にいてビールを飲んでいる時間に、みんなが夜勤をしたがらないから、夜勤をやっている、その時に、まあちょっとビール飲めないからしょうがなくノンアルコールにして、飲んでんだよ、俺はっていうのを、相棒の男性の方が見ていて、それを聞いた、まあガールじゃない女性の方が、
いかがなものかと。
何あの人みたいなことで怒ってることに関して俺は違うんじゃないかっていう意見をね。
そうなん
だ。言っただけ。だからタクシーの運転手はそういう意味で言うとね、うん、まあ確かにきついよね。残業というものがないからね。彼らには。
うん。
やっぱりそのノンアルコールの缶をね、遠目から見た時にノンアルコールかどうかパッてわかんないじゃないですか、やっぱり。
うん。うん、そうなんだよ。
そんな人が飲んでたらちょっと、
うん、
ね、大丈夫なのかっていう。やっぱりちょっとイメージが、皆さん、まあ僕も含めてそうなんですけど、あるんで、なんか、ちょっと関係ない事件で、なんか学校の教師が、水筒にワインを入れて飲んでたみたいな、ような事件前あったと思うんですけど、
うんうんうん、
僕最初に、うん、なんか一番最初に僕の、もう担当、まあもうその、意見として、正直な意見として、美味しくなさそうって思ったんですよ。
まあ確かに、ね。
やっぱりその、ワインって、はい、ちゃんとそのボトルなったり、デキャンタみたいなね、こう、うん、ワインだよみたいな、わかる容器に入ってるべきものだと思ってるんで、
そうだよ。
同様にこのノンアルコールについても、なんか本当にその、お茶みたいな、水筒とか、でなんかこう、ノンアルコール飲んでたら、なんかこう、まあ、気づかれずに終わったんじゃないかっていうの
があります。まあ確かにね、タクシーの運転手でも水筒の何かを飲んでたら別に何も言われないからね。
そうなんですよ。やっぱりパッケージがもたらす印象ってものすごい大きいなっていうの
を、ね、こういう例え話で。そう、今のうままさんの話で、タクシーの運転手がね、アルコールの缶っぽいものを飲んでて、実はノンアルコールでしたはセーフだけどさ、法律的によ。
うん、
法律
的に。セーフなんだけど、はい、逆に水筒に、なんかビールを入れてタクシーの運転手がね飲んでて、
うん、
それを何にも感じずに仮に乗っちゃってたら逆にアウトだからね。
アウトですね、
うん、これやっぱりだからあれですよね、この方が言われてるように販売目的ターゲットっていうもの以外にもパッケージで缶で飲んでる姿を想像するのか水筒から飲んでる姿を想像するのかによっても、おそらくイメージ違ってきますね。
そうなんだよ。
無意識のうちにみんな多分缶のイメージを持ってるんじゃないかなと思いますけど。
そうそうそう、そう、そう、うん。だって僕は一切こうお酒を飲まないので、
うん、
会社の飲み会でも、もう一番最初から僕はノンアルコールというか、むしろウーロン茶かジンジャーエールしか飲まないんですけど、うん、会社でね、昔たまに缶のコカ・コーラとかを開けることがあるんですよ。
うん、
職場でね、うん。普通に仕事してる時に、あ、ちょっとコーラ飲みたくなったなと思って、缶のコーラ買ってきて、プシュってやるだけで、
はいはいはい、
みんなが振り向くのよ。
ビール飲んじゃってねえか、みたいな。
あいつって、お前確実に俺がビール飲まないって知ってるやつですらこう振り返るから、やっぱ缶というイメージなんじゃないかなって思うんだよね、うん、みんな。
逆にこのアルコールはアルコールでというふうに分かるようにしてくださいっていうのがおそらくこう消費者庁からきっとそういうのが
あるからね。
で、はい。明らかに缶、お酒 の場合は、デカデカとお酒ですって、まあ、書くように指定があるんですけど、うんうん、まあ、確かにその、チューハイみたいな雰囲気のジュースとかも、
あるからね。
あったりして、
あるからね、
結構そこで、小さい子とかがもしその、ジュース買おうと思った時に、間違ってそういうのも手に取っちゃうってこともあるかもしれないなって、うん、というのはちょっと思いましたね。
うん、逆に、梅酒とかはどうなんだろうね。アルコールが入ってないじゃない。
入ってない梅酒だね。
あ、そうそうそう。うん、ノンアルコールの方の梅酒。
うん。う
ん、微妙ですね。
あれも NG みたいになっちゃうよね。
でも梅、NG だと思います。
梅サイダーだから、ね。
ビールのノンアルコールに近いものを感じます、
うん。あ、そう。やっぱそうなんだ。だから、やっぱイメージだよね。
お酒から来たのかっていうだけの話なんだけどね、
結局。どっちから来たかですね。
うん、まあそうね。うん、
そうするとカルピスサワーどうなのみたいな話になります
けど、うん、カルピスどうなのみたいな。
カルピスっぽい。あ、飲んでもね、実際 3% しか入ってなくてね、うん、カルピスでしかないんですよ。
いやいや、3% 結構あるから、ね、あなたにとってはそうでもないかもしれない。
全然、逆にお酒っぽくないっていう。
いや、俺ネクターサワーとかもさ、カンカン見たら普通にピーチネクターみたいな感じじゃない、うん、あんなの。
だからまあ、
ネクターから来てるから。
そこだから、イメージだ、問題だからしょうがないんじゃなくて、やっぱここちゃんとしっかり線引きしようぜってやからができてもいいよね。
そうなんだよ。
ねえ、だってこれイメージの問題だって言うから平行線たどるんであって、いい悪いってもう線引きしちゃっていいんじゃねえのって感じもしますけど、アルコール入ってないんだから、いいじゃんっつって、国が言ってもいいぐらいのね。
そうなんだよ。ね、結局、みんなの印象に過ぎないんだよ、この議論。そのガールズトークのガールじゃない方、そろそろ突っ込んでね、この言い方何なんだよって突っ込みが入ることを期待して言ってるんだよ。
その方が出した討論って、実は結構、面白い議論なんだなっていうこと
は認めたい。そう、そうなんだよね。
はい、
あの人の投げかけた、まあ、話題は非常に的を得ているというか。
はい。
まあ、そんな議論だったと思いますけど。まあ、だったらね、ヤフー知恵袋に書いてくれればよかったのにっていう。
わざわざ自分を味方してくれそうな雰囲気を漂う場所で。
ね、書きましたからね。
それがガールズトークですから。まあ、なんとも言いません
けど。ポッドキャストの中で取り上げられるっていうことは、まあ、想像もしていなかったでしょうけれどもね。
うん、そして、本人は多分聞いてもいないでしょうから。
そうですね。お便り来たら面白いんですけどね。
うん。ガールズトークに投稿したガールじゃない人ですって来たらね。面白い。
完全に敵対心をむき出しにして、追っかけてきてるやん、ガールじゃない人です
ね。完全にね。そしたらもう、ただ謝るだけです。
はい、そうですね。
はい。
はい。
2通目いきたいと思います。学校暮らしに派遣ということでいただきました。うん、ありがとうございます。お三方、こんにちは。杉高です。
本日は。
杉高さん、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
タイトルの通り、学校暮らしの1話、2話を拝見しました。まあ、我々が配信してるわけじゃないんだ
よ。僕らがプロデュースしてる
んですけど。
ありがとうございます。
ありがとうございますとか言っちゃったら面白い、
ね。ありがとうございますって言ったらなんかちょっとおかしいです。
伝えておきますみたいなね。
どういう立場だ
ろう。誰にだ1話だけ見たら何のこっちゃって感じですね。
うん。
私はグリーンティーさんのね、予備知識があったので、なるほどと思ったんですけど。
うん。
2話を見て、やっと話が整理できたかな、できたができないかってところです。
うん。
ホネストさんは全話見る予定はありますか笑いってこと、ね。ちょっと、見る時間があれば見たいと思います。可愛らしい絵のタッチと内容のギャップがいいという人もいるのかなとは思いますが、個人的には内容だけ知りたいといったところです。
うん、
なるほど。ラグビー日本代表が盛り上がりましたが、一方でラグビー好きな女子、通称ラグジョが出現したようです。出ました、ラグジョ。もはや何でもありですね。次は駆け上がり好きな女子の駆け女でしょうか。
なるほどね。女子って言わなくなってきたっていうことですか。
あ、もう女って略しちゃう、う
ん。何々系女子っていうね。そ う,
うん、
うん、
そうだね。違う、何女。何ガールとかじゃない。やっぱり。
まあ、やっぱドボジョとかのあれです。
ああ、そうかそうか。かけがある。
かけがある。なんかそんな映画ありそうだけどね。
なんか走る、ランニング的な感じ？
違う、駆け上がり好きな女子は駆け上がるなんじゃないの？
ああ、なるほど。なんかあれですね、お菓子の名前みたいですね。
カール的な。バザールでござるぐらいだ。
うん。
うん、
はい。何はともあれ、 かけらずは4年ほど生活を共にしていることもあり、自分自身が駆け上がり系男子と自称していたほどであります。あ、自称したいほどであります。うん、はい。乱暴失礼いたしました。これからも配信楽しみにしています。二次情景ラジオに依存している杉高でした。もう9月も末ですね。ではまたということで。
もう立派な駆け上がり系男子ですよね。
そうですよ。そうですね、もう駆け上がり系男子。自称していいと思います。
もうなんか、ね、法と4年ほど生活共にしていたんだって法と聞きましたけど、逆に僕らも6年ぐらいやってるってことですからね。
そうですよ。
そうです。
なんか、
長いなと思って。もう、来月ですか。10月の10日を迎えますと、流行り物通信簿も丸5年と、なりますからね、
うん。
すごいですよね。
あの坂駆け上がることができなくなってくる年になる可能性ある。
もうおっさんですから。
うん、ちょっとやめいい、ちょっと危ないからやめときましょうか、みたいな。
いや、でもグリーンティーさんならいけるかもしれない。いや、いやいや、でもね、本当に、こっちは6年、あっちは5年っていうことでね、もう長くやっておりますけれど。
うん。
すごいですね。やっぱ続けるということは、なんかこう、ある一定の期間を越すと、自分自身ですごいなって思ってくるんですね。
と同時に、その6年前の配信ってやっぱりね、もう一回聞いてみると、まあ複雑ですよね。
複雑だね。
うん。
その当時に一回戻ってゲストとして参加したいなっていうのはあるけどね。
まあ、この頃は全然何も分かってなかったんだな、みたいなのが、いろいろありますからね。その後いろいろ、まあ、人生いろいろ起きてますからね。
うん、まあ、20代前半ですからね、言っても。うん、社会人、ね、まだ。
まあ、そうですね。昔のブログを見た時のような恥ずかしさみたいなね、そういうのもありますよね。
やめてください。
昔の自分のホームページの日記とかね。
まあ、やめてください。
全く変わってなかったら変わってないで逆にあれショックだから。
うん、そうそうです。
全然違うっていうことの方がね。
は
い、
のこの6年でいかに成長したか
っ。そうなんですよ。成長してるなっていうことですよ。
成長の証ですから。うん、ね。
というような話をしてるのを、はい、例えば6年後に聞いてどう思うかというね。
また恥ずかしいねって言ってるんだよね。結局ね、昔を振り返るってことは、こっぱずかしいんですよ、誰でもね。あの頃は良かったみたいなことを言ってるのは、もう、落ちてる一方ってことですから。ね。
なるほど。
上がってる人は、どんどん昔を懐かしんで恥ずかしむっていうね。
うん。
そういうことが必要なんじゃないでしょうか。
まあ、新しく実績を作っていくって前をね、前を向くラジオにしたいなっていうのはありますよね。
うん。
駆け上がっていくわけですから。
そうですね。
ね。
はい。
はい。ということでですね、まあ、お便りはこの辺でございまして、
うん、
早速今日のコンテンツの方に、参りたいと思うんですけれども、うん、前半かけられずタイムザグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
助けて、日本の学生はパソコンが使えないのというニュースですね。
最近どうしたのこの。
いや、ホルスさんもお前やってたじゃないですか。
いや、みんなだけど。やってないのはウママさんだけかもしれないですけど。
いや、これやる流れになってきちゃうじゃないですか。
いや、なってないよ。
いや、僕の場合はね、最近政治絡みの話とかが結構多かったもので、かけらじタイムズはね、特に。だちょっとおちゃらけた話題もね、入れていきたいなと。
なるほど。
いうことで、今回こういう風にしたんですけど、まあ、内容的にはかけらじが得意な分野でしてね、うん、9月9日のニューズウィーク日本版っていうニュースサイトの記事に、日本の学生のパソコンスキルは、先進国で最低レベルという、ショッキングなね、記事が掲載されたんですよ、
うん。
で、結構意外な結果かなと思っていて、一般の人にとっては。僕ら、はい、デジタルネイティブと呼ばれるね、パソコンが普及した90年代以降に成長した世代ですが、うん、まあずっとそこから先もデジタルネイティブな人たちが育ってきていると思っているんですけども。うん、まあ意外かなと。なので、まあこのニュースを元にね、どうしてこうなっちゃったのかと。で、我々はこれをどう受け止めたらいいのかっていうところをね、ちょっと話してみたいなと
思いました。なるほど。
はい。
わかりました。
うん。
では後半井戸端ですが、ママ様、今日は。
そうですね。ママ様推ランキング。
やらなくてよかったのに。
まあ、ここでね、何も普通に行くなら行くともよかったなっていう。
そうね。
今通りに。瞬時に思いましたけども。
瞬時に、
うん、だって変な声で言う必要一切ない
な。ない。
今通りランキングですからね。
うん、そう、誰かが言った内容を伝えるときにモノマネをするとかありますけど、誰のモノマネでもないわけですから。
そうね。
無意味すぎるでしょって、冷静に自分に突っ込みたいんですけど。
はい。
まあ、今言った通りね、今、もしかしたら滑舌が悪くて聞こえなかった人もいるかもしれないので、もう一回言うと、暇つぶしのランキングをですね。
なるほど。
ちょっと改めてもう一回、サイトの URL だけちょっとまたペロッと貼っといたんで、またはいはい、お二人見てもらいたいんですが、うん、
はい。
まあ、我々も基本的には何かしてると思うんですけど、どうしても暇の時はやっぱちょっとあるだろうと。
うん。
そんな時何してるのっていうような話をですね、してですね、あ、こんな暇つぶしの方法があるんだ、みたいな、そんな話をね。あとまあ、一般的にはこんな暇つぶしが流行ってますよっていうような話ができればいいかなと。
なるほど。
うん。
わかりました。では早速、かけらじタイムですから参りましょう。
はい、ということでかけらじタイムです。今日は、助けて、日本の学生はパソコンが使えないの、というね。
はい。
まあ、かけらじタイムズらしくないというかタイトルがそんな感じになってますけども、うん、まあ、先ほどお話しした通り、まあ、日本の学生のパソコンスキルは先進国で最低レベルですよという記事がですね、9月9日掲載されましたと。うん、で、まあ、今回は、まあ、このニュースをもとにですね、まあ、他の国とななんで差がついてしまったんでしょうかと。いうことと、まあ、この結果を私たちはどう受け止めたらいいのかっていうところと、まあ、今後じゃあどうしていった方がいいんでしょうっていう、まあ、そのぐらいをね、皆さんと一緒に議論をしていきたいなというふうに思っております。
はい。
で、まず簡単にね、ニュースの内容の紹介からさせてもらいますと、まあ、この記事の中でですね、まあ、2つデータが出てきてます。で、1つが、10代の情報機器の所有率について。で、これ内閣府がですね、2013年に、我が国と諸外国の若者の意識に関する調査という調査の中で、まあ、アンケートを取ったんですね。で、どんな内容かというと、まあ、いっぱい項目はあるんですけど、その中の問いで、あなたが持っているデジタル端末を次の中から選んでくださいっていう、まあ、アンケートがあって、まあ、複数回答可能になっていて、で、日本はですね、これ各国に同じ内容でね、実は、なんていうか、アンケートしているみたいなんですね、
うん。
で、各国の並べた結果を見ると、日本はですね、まあ、携帯ゲーム機器っていうのを選んだ人が、まあ、53.9% いるんですけど、まあ、これが調査対象国の7カ国の中で、まあ、1位になっていると、
うん。
携帯ゲーム機器。まあ、これニュースサイトのね、リンク見てもらえばわかると思いますが。うん、で、その他の項目、例えば携帯電話、スマートフォンとか、タブレット端末とか、ノートパソコン、デスクトップパソコン。これを持っている人たちの割合は、の調査対象国7カ国の中で最低レベルと、最下位になっていると。で、特に記事の中に書いてあるのは、パソコンの所有率が欧米諸国に比べて格段に低いですよと。まあ、よく数字を見てみるとですね、まあ、デスクトップパソコンなんか結構、低いんですね。18.5% と。まあ。で、ノートパソコンも 43.3%。これ1位の国がスウェーデンで 79.5% っていうところ、こう比べても結構、まあ1位と比べるとかなり低いなという状況に、ね、はい、なっていると。
意外ですね。
うん。意外なんですよね。
うん。
はい。で、じゃあ、やっぱ日本の、まあ自分個人として持っているわけではなくて、家庭でね、共用して使ってんじゃねえのっていうことに関しても、一応調査から違うんじゃないのって話になっていて、まあ、これはですね、別の調査があって、OECD、経済協力開発機構っていうところが、国際的な学習到達度調査、PISA2009 っていう調査をやっていて、その中で、日本人の15歳の学生のを対象とした調査がありましたと。で、自宅に PC があり自分もそれを使うっていうふうに回答した割合がですね、70.8% と。で、これ、まあ、一見それなりにいるように思えるんですけど、これ調査対象国45カ国中ワースト6位ということで、まあ、低い方だと。
はい。
いう回答になっている。なので、家庭にある PC を共用で使って、いるケースが、それ、多いというわけではない。他の国に比べて。
うん。
はい。ということで、まあ、概して、日本の若者とか10代は、まあ、情報機器の所有率がまず低いですよ、と。まあ、パソコンが特にね、低いです、と。いうことが分かりました、と。 で、二つ目のデータは、15歳の生徒のコンピュータースキルっていうところで、まあ、これも、OECD、先ほど言いました、経済協力開発機構の調査ですと。で、どういうスキルを見たかというと、表計算ソフトでグラフを作れるものの割合と、パワーポイント等でプレゼン資料を作れるものの割合っていうのを、まあ、横軸、縦軸ってそれぞれやって、そこに国をこう、点を打っていったっていう感じなんですね。
うん。
で、その表計算ソフトでグラフって簡単な本当に棒グラフ程度のものです。そんな複雑なグラフではない。はい、で、回答としては自己申告制で自分で上手にできると答えた生徒の割合を、まあ、横軸縦軸でパーセントで表していると。と、日本はですね、まあ、両方とも、まあ、30% くらいしかいない。で、調査対象国中最下位ですと。いう状況になっていて、まあ、高いところで言うと、ポルトガルとか、オーストリアとか、オーストラリアとか、結構高い地位。右上ね、グラフで言うと右上の方になるんですけども、まあ、日本はその中でも最下位になると。で、まあ、記事の中では、パソコンに触れる頻度、まあ、先ほどの情報機器の所有率が低いっていうところとの相関性が高いんじゃないかというふうに、まあ、結論付けているという状況になっております。ここまで内容の方は、どうですか？理解できましたでしょうか？
ガッテン！ガッテン！ガッテン！
ガッテンっていう、あれはないかもしれないですけど、はい。
なんか所感感じることあります？
所感ですか？
所感で大丈夫ですけど。
うん、まず、一つ大きく言えそうなのが、うん、日本って結構その、携帯ゲーム機が流行った時期って90年代くらいから、うん、始まっていて、うん、同時にパソコンもですね、世界で普及してたと思うんですけど、うん、欧米の方がパソコンの方が普及していって、
うん、
ゲームはその後のような印象なんですよ、
うん、
実際本当に面白いのみたいな感じで見てて、そしたら日本でめちゃくちゃ流行ってて、うん、どれどれってポケモンとかそういうのやってみたらすげえ面白かったってことで、任天堂のゲームだったりとか、まあソニーのね、プレイステーションといったゲームが海外にもだんだん輸出していったっていうようなことがあるんですけど、うん、そうすると子供時代にパソコンがないけどゲームがあるみたいな構図になっていって、
うん
で、こういう結果になってんのかなっていうのがありますね。うん、あともう一つ、15歳で、Excel とかね、パワポとか使うんでしょって僕ちょっと思ったんですけど、その、海外のポルトガルとかオーストラリアとか、すごい点数の高い国では、多分中学校とかから自分たちでパワポで資料作って、プロジェクターで写して発表してね、みたいな、そういう授業があるのかなというような、ふうに思いましたね。う
ん、なるほど。モネソさんは、どうでしょう、
うん、なんだろうね。まずこの10代の情報機器の所持率というところにおいては、
うん、
学校にパソコンがある環境も多いんじゃないかと思うんですけど、日本は。わ、
うん、
かんない。スウェーデンとかね、そこら辺、海外諸国がどういう携帯を取ってるかわからないけど、もしかすると、自分の PC を学校に持ってきてくださいねっていうところもあるかもしれないじゃない、国によってはね、うん、あくまで想像でしかないけど、
うん、
そうすると日本は学校に設備として入れているところが一部あって、まあそれで低くなってるっていう可能性もなくはないのかなって思う部分もあるし、
うん、
まあ後ほど出てくる PowerPoint、Excel っていうところをのデータももちろんあるかと思いますけど、これ10代が情報機器を、なんでしょうね、携帯とかノートパソコンがスウェーデンが高いとか、イギリスが 40% タブレット端末持ってるって、端末こそ違えど、もしかしたら中身でやってることは全部ゲームなのかもしれない可能性もあるわけだよね。だから一概に携帯ゲーム機器日本が高くてそれ以外、が低いから、まあ日本ダメだよねって結論付けちゃうのも違うのかなと思ったりね。
うん、なるほどね。
確かに PC パッケージ版のゲームソフトの数で言うと多分、アメリカとか。
うん、多いしね。
ヨーロッパの方で、はい、作られてるゲームソフトが多いと思いますね。うんうん、日本はどっちかっていうとコンシューマー向けの、何ですか、ちゃんとしたゲーム機器用のソフトが。
そうそうそうそ
う出てると思うん
です。で、あと、その、PC とかね、携帯とかで言うと、これ10代の情報機器の情報なので、日本って、どちらかというと、国とかがね、子供に携帯なんか持たすんじゃないとか、 子供がパソコンでの変なサイトにアクセスしたり、こう学校の裏サイトとかに投稿しないように指導をしなさいみたいなことを日本国がこう国民の親たちにこうドーンと通達をしているにもかかわらず、このデータで、いや日本人パソコン触んないんですよ10代はって言ってるのがちゃんちゃらおかしくて、あんたたちが規制かけてんじゃないのとは僕は思うけどね。
まあ所持率なんでね、その触る触らないっていうのとはまた別になるかもしれないですけどね。
触る触らないではなく、
うん、
そのいや子供にそういう風なところに触れさせないようにしなさいって言ったら、単純に親たちは子供に携帯とかスマートフォン持たせないのが一番だって思うと思うんですよ。
でも多分実態はそうなってないと思いますけどね。
いやでも 100% そうなってないと思うけど、う
ん、この統計上
それによって所持率が低くなってるっていうのは一部僕はあると思うけどね。
こんな統計に煽られてくるかねって僕は思いますけどね。だって我々の周り大体持ってますよね。
いや僕持ってなかったですもん。
いやそれはホネソさんの時代、これだって今の時代の10代だから、僕らの時代の10代とはもう10年以上は離れてきてますからね。
いやでもやっぱり一定数親はいるよ。この前のあの東大に入れた親御さんがいるぐらいだから
佐藤さんね、
うん、いやでもそれがじゃあ 26% もいるの、4人に1人ですよ。そしたらそれはちょっと言い過ぎじゃないですか。
いやわかんないよ、
4人に1人は言い過ぎ
ってこと。
いやわかんない、
この 74.6% っていうその確率の低さの理由が、
うん、
まあ、あえて親が与えてないだけで、
うん、
っていうような、あれですか、解釈ってことですか、ホネソさん。
まあ、いや、それが 100% とは言わないけどね。
だからこれ多分、この
26% が全て親が与えてないっていうわけではなく、うん、いや、でもまあ、買い与えてないというか、買えないっていう事情もあるんじゃないかなと思う。
ああ、そう。だからそっちの方が多いのかなと僕思いますけどね。うん、そういう、
あ、そういう
特殊な理由で与えてないっていうんじゃなくて、ね、
まあ、一部そういうのも含まれるんじゃないかなっていう、うんうん。
まあ、それは多分、どこの国にも一定数いるのかなと思いますね。その、
でも、スウェーデン 96.6% だからね。
あ、スウェーデンはね、あれですけど、
だい
た
い
近いところとね、似てるのかなと思いますけど。
うん。
うん、まあ、だから、この記事の言わんとすることは、所持率、パソコンの所持率と、そのパソコンのスキルですね。そこに、ちょっと相関がありますよ、ということを言っている。ですね。
うん。
はい。それはまあ確かに相関はあるといえばあるね。
ちょっと気になるのは、この15歳の生徒のコンピュータースキルでスウェーデンの結果がないのかちょっと気になるね。うん、
これ多分点が打ってないのかね。
いや、打ってあるけど書いてないんじゃない？
これね、あれなんですよ。違う調査なんで。
あ、そっか。
はい。もともとこれ違う調査なんですよ。違う調査をこの記事が結びつけているっていうところなので、はい。もしかしたらないのかもしれない。
ちょっと気になるよね。スウェーデンが一番こう、ノートパソコンの普及率が高い。じゃあ、うん、それによって子供たちは果たしてそのスキルがどれぐらいあるのかっていうのはちょっと見てみたいなっていう気はしますけどね。うん、
そうですね。
うん、
まあ、で、この多分記事が言わんとするところは、やっぱり PC を持っている人が少なくなっていると。いうところが、スキルに影響してるんじゃないのっていうことを言わんとしてるのかなと、まあ思うんですけれども、うん、まあ我々先ほどいろいろ感じるところはあったということなんですけど、まあどう受け止めているのかと。あ、違う、他の国と差がついた理由をもう少しちょっと考えてみたいなと思うんですけど、
はい、はい。
10代の人はパソコンを使わなくなってるんでしょうかね。
使わなくなってんじゃない？
うん。
あと、それが本当、いいことか悪いことかっていうところ、まあ、その本来の、
うん、
本当はこういうのがいいんじゃないかっていう、ざっくりと大きな、ね、
うん、
指標みたいなのがあった上で話したいなっていうのはありますけどね。
うん、
まあ、だから、いいんじゃないですか。外で遊んでるかもしれないってことでしたね。だって。
まあでも、このデータから見ると、おそらく携帯ゲーム機でゲームやってんじゃないの、まあ、みたいな話になるから、ね。
ゲーム機の確かに所有率高いですからね。うんうん、
いや、で、
実際そうだと思うし、
ね、まあ、いいのか悪いのかはもう少し後に話をしますけれども、パソコンを使わなくなってるっていう事実はあるのかと、はい、ありそうだと。で、じゃあなんでか、なんでだと思います？
親があんまりやってないんじゃないですかね。仕事用の PC は持ち帰っても、うん、家庭用に、この PC を使ってみんなで使おうみたいな、
う
家が、あの、海外に比べて少ないんじゃないかな。
うん。というか、なんだろうね。子供たち、昔我々が子供の時代って電子機器ってさ、面白い電子機器といえば、目新しい PC が主流だったじゃない。携帯電話なんてまあそれこそなかったし、
うん、
いや、なかったわけじゃないけど。まあ大体こうみんな楽しむところといったら、家庭用ゲーム機か PC の2択ぐらいしかなかったじゃないですか、
うんうん。
だからあの当時は結構みんなパソコンをやったりとかしてたと思うんですけど、今はもう楽しめるものが溢れすぎて、そっちにみんな行っちゃってんじゃないかなと思うけどね。
う
ん、
というか、あの、そもそも必要な場面がないんじゃないのって僕は思ってるんですよ。う
ん、わざわざパソコンを立ち上げて何かをするっていうことを今の子供たちはしないんじゃないかなと思う。
で、なんで必要がないんだろうって、ね、いうことになってくるんですけども。
あの、最初の方にちょっと僕が所感で話した、そのヨーロッパの方の学校、小中学校とかで、うん、もしかするとその、学校の授業で使うから、プレゼン資料を作って、まあ分かんなかったらお父さんとかに聞いて、作ってねって言って、学校で発表するみたいなやつを、
うん、
あの、自宅で、あの、パソコン用意してやってくださいみたいな、うん、親御さんちょっとご協力くださいみたいな、いうような形でやってんじゃねえかとは思いましたね。
うん、
で、逆に日本は、それがちょっと、あの、まだまだ紙資料、まあ iPad とか導入してるところもしかしたらあるかもしれないですけど、まだまだ教科書出して、あの、プリント配りますとか言って。
誰
プリント
配あれですね。国語の人、ね。
僕ら、現代国語の先
生。わ、うん、かるけどね。うん、
はい。
あ、だからそれが、だから僕もあるのかなと思って、学校、今の学校の情報教育あるじゃないですか。情報化
するのができた。まあ、それが弱いのは圧倒的だろうね。うん、
それはまあ、基本的にオフィスとかインターネットを使うレベルぐらいで、まあ、一応日本は留まっているっていうところがあるから。うん、
あとマスナビね。
はい。マスナビ、マスナビもうないでしょ。
いきなり出してくるんじゃないその、固有名詞を。
マスナビってあれ使うっていうレベルじゃないからね、あれ。
懐かしすぎるわ、その、あの、カクカクのやつ、
うん。で、あの、同じような結果を、まあ、調査してるものがあるんですけど、国際教員指導環境調査っていう調査もあって、
はいはい
はい、生徒は課題や学級での活動に ICT を用いるとした教員の割合は、3カ国平均、あ、その調査対象国平均が 37.5% に対し、日本は 9.9% で最下位という状況になっているので、まあそこはありそうだと。
そうですね。だんだん繋がってきました、
はい。
うん。
いや、だから、なんだろうな。
で、それって必要だと思います。そういう教育。
わ
そこなんですよね、うん。
別に思わないけど。
その教育で、プログラミングを学びましょうって授業で紙資料配ってたら僕は怒りますけど。
うん、
アホかってなるけど。
なんか日本史とかでしょ例えば。
うん、
そんなのは、それ別に紙資料があるのは別それでいいんじゃないかと思いますけどね。うんうん、何でもかんでもパソコンで全部集約させる必要はまだないですけど。
まあデジタルにする必要ないところは、ま
あ、もしかすると、印刷料とかいろいろ考えてコストカットできるんだったら、トータルで見て PC の方がいいのかなっていうこともあるかもしれないですけどね。
うんうんうん、まあね。
ただ今現状、じゃあどの辺から PC の所有率上がるかっていうと、就職活動の時期からみたいなですね、日本人の場合は。
え、大学入学じゃないの？
大学入学じゃないです。大学入ってからも使えない人多い。
あ、というか、まあ、理系か。あと、レポート書くって言っても、学校の PC あるからね。それで使っちゃうんだろうな。
で、あと、最近、高校大学レポート提出でもコピペ防止のため手書きを指定するケースも結構あると。
もう、日本がもうそっちの方向行っちゃってんじゃん。
エントリーシートで、未だに手書きのね、やつ出
せる。あるある、まあ、
あるみたいですから、それはちょっと確かにね、遅れてる感は否めないですね。
なんか全体的にちょっと後進国的な対応を日本は取っちゃってるんじゃないかなっていうところは、ちょっと他の国と差がついた理由の中に出てくる。
まあちょっと日本はコピペが多いからな。う
ん、上手なんですよね。日本人の。
やり方がね。
ものを小さくしていくっていう、うん、ね、IC 的なテクノロジー、
うん、
みたいなところも鑑みると、やっぱりその、人の意見を自分の意見のようにすり替えて何か話したりとかも得意だし、
うん、
調べるものも得意だと思うんですよ、ウィキペディア見て。まあ、ウィキペディアはあんまり、その大学のね、論文とかに使っちゃダメだと思いますけど、うん、ちょっとした資料を出すときには、ウィキペディアよく使うと思うんですけど、
そうだね。
短時間ですぐにパパッと 割と豊富にね、百科実典系ってすごい日本人好きだと思うんですよね。
うん。
まあ、この結果をだから、どう受け止めてるかって二分されるんです。今の話の流れの中でね。うん、まあ、一つ我々のような大人世代と学生当事者、二つに分かれていて、まあ、大人世代は比較的ちょっとこれまずいんじゃないのっていう人がいるみたいですね。
うん、
まあ、パソコンだけじゃなくて、そもそも IT スキル全体にこう影響していっちゃうとかいうところを考えて、まあ、特に会社の人事なんかの人は、あんまりこれは望ましくないと、こういう状況は思っている人がいると。それに対して学生にの当事者側の意見としては、まあ、一体何の問題があるのっていうふうに考えている人が多い。パソコン不要の時代になってきたので仕方がないんじゃないのっていう意見とか、スマホでもう完結しちゃってるからいらないよっていう意見とか、社会に出てからでも十分間に合うよという意見が。それぞれ受け止め方がね、違う。
うん。
うん。まあ多分学生の人にとっては、まあ、いらない、使わなくても済むから使ってない。っていうだけなんだと。
うん。
思うんですけど、まあ僕はね、もう少しだから、まあ先ほどのなんかスウェーデンの教育の話はありましたけど、あれ単にさ、日本史とかの調査学習みたいな視野の狭い範囲でやってたらいらないと思うんですけど。
そうだね。
もう少しね、活用するシーンを広げて考えた方がいいのかな、とは思う。
あとこのコンピュータースキルっていうもののさ、うん、測る軸っていうのももう一度考えた方がいいんじゃない
か。まあ自己申告制ですからね、うん
うん、しかも
日本人ってあんまりこう消極的だったら、いやちょっと僕、うん、実はできてるけどちょっと自信ないんすみたいな感じで、
あ、そう自分で上手にできますかって聞かれて、はいできますっていう日本人が少ないような気がする逆に、
うん、まあそこのね調査の仕方はあると思うんですけども、でも多分勝
手な印象だとヨーロッパの子供たちとかっていうのは、うん、そういうものに対してすごくこうはいって言いそうな、
なんか元気の、うん、だって
そうですね、なんかいや英語でしたけどね、うん、
まあちょっとそこはねイメージがあるんで、イメージ、ね、ちょっとあんまりはっきりとは言えないところなん
です、ね、いやまあまあそうなんだけど、うん、でも別に表計算ソフトでグラフを作れるのがコンピュータースキルが高いとは思わないし、
いやまあもちろんそこを言い出したら終わりがないんですけど、でもそれができないっていうところの違いはあるよっていう、
圧倒的に出てますからね。
そうね。だから、うん、なんかこう指定のものを探すスピードとかでもいいのかなと思ったりねするよね、うん、それだけこれだけがコンピュータースキルじゃないもんねっていう、
まあいろいろ多分測る指標はもっとあった方がいいと思うんですよ。レーダーチャートみたいな感じでね、うん、数学的なところとか含めて、うん。なんですけど、まあ現状はやっぱり使われないスキルになっちゃってるってことですよね。そのエクセルで表計算をするとか。
うん、いや、使われないでしょ、うん。
でも僕ね、やっぱ数字で何かを示すっていう訓練は、
うん、
なんか若いうちからしといてもいいのかなと思うんですよね。
ああ、それは思うよ。そう。エクセルできないやつ多すぎるもん、20代で。バカじゃねえのって思うけど。
あ、そう。だからそういうので、ちょっと例えば、なんちゅうんですかね。なんか職業訓練とかあるじゃないですか。中学校とか高校とか。ああいうところでなんか、もう職場の改善みたいなのをテーマにして、こう、レポート出させるとか、ちょっと数値できちんと示させて、実際にその職場に動いてもらう、説得させて動いてもらうための資料を作れと。こう指示して、大人の世界で求められるようなことのちょっと体験版みたいなのをちょっとやらせてみるとかね。
中学では必要ないと思うけど、うん、少なくとも高校とかね、うん、大学入ったぐらいだったら、それはやるべきですよ。あの、エクセルも使えない大学生は、ろくなもんじゃないと思うし。
基礎学習の、あれ、厚生労働省と、なのかな？わかんないですけど、うん、教育の教科書自体がそんなに変わってないんじゃないかっていう危機感がちょっとだけありますよね、うん、こういうデータを見ると。
あ、情報教育だけで関わらず？
そうですね。基礎学習の使うそのところからちょっと違ってきてるんじゃないかっていう。
あ、それはね、教科書多分違うと思う。トップ
だけなのか。うん。ちょっともうちょっと、なんかデバイスを使ったものをやってきてるのかってところでね。
あの、日本ってね、なんかこういう方法がありますよっていうのを教えるとか、ツールを紹介するの好きなんですけど、それを実際どう世の中に役立てますかっていうシナリオがね、薄いんですよ。だから世の中に役立てる方法はよくわかんないから、学習するモチベーションも上がんないんでしょ、おそらく。僕だったらね。 何のためにエクセル使うのって思うじゃないですか。15歳がいきなりエクセルこうやって表計算ソフトですって言われても。
そうですね。で、パソコンみたいにごちゃごちゃしてるとめんどくさくて、ちょっとこう、そうそうそう、手が止まっちゃいますよね。
まだじゃあゲームの方がストレス解消っていう、なんかすごい、なんか、身近なさ、動機がある。
動機があるからね。
エクセルポーンって渡されて何に使うのっていう、確かにそりゃそうだよなって思うよ。
そりゃそうですよ。だから授業とかでやってくれない限りは、やんないよね。
結構ヨーロッパとかに、初期の頃から、その、ゲームボーイみたいなものがポーンって置いてあったら、結構ね、このデータ近くなってたんじゃないかって思いますよね。
う
ん、まあ、
そうね。
その、
うん、
なんか向こうの子供たちってスクリプトキディって言われてて、PC しかないから、PC でプログラミングを始めると、
うん。
自分たちでゲームがないから自分でゲームを作ると。そういうようなことをしていくので、うん、圧倒的にプログラミングのスキルが、子供の頃から高くなってくるんですよね。うんうん、そんでも、少年くらいの時から、大きなメーカーのなんか、ちょっとそういうのにちょっと入ってみたりとかっていうことをしていって、うん、まあ、天才みたいなね、
うん、
ふうに言われたりしてる。日本の事例だそんなにあんまそういうのないなっていうのはありますよね。
そうですよね。
うん、
まあ、なので、僕としてはですね、まあ、ちょっと時間も過ぎたんでもう終わりにしますけど、やっぱり役立てるシナリオが薄いというふうに、まあ、常々どの教育に関しても感じていて、数学とか教えますし、国語とかも教えますけど、なんか、なんとなくこう、何のために勉強してるのかっていうのを見失うケースが多いのかな、ですね。日本の教育において。
うん。
うん、だからもう少しそこを現実のね、将来の例えば、何かの、つなげるようなシナリオを立てられるようになれば、まあ自然と必要なものは使っていくしって話になっていくのかなとは思うんですけど。
各々が、その、納得していくってことですよね。あと、
うん、
ヨーロッパの方はもしかしたら、先生が全部示してないかもしれない。その、うん、子供たち自身が、これはこういうことのためにやってるんだっていうのを自分の中でこう、うん、落とし、まあ、きっちりと、理解して、取り組むからちゃんとできていると、
うん。
日本はなんかただ言われてやってますみたいな感じだと、それは確かにできんわなっていうね。
まあ、自発の力が必要ですよね。そうですね。そういう意味でね。で、
その、それを与えるっていうのはやっぱ親だったり、学校教育だったりっていう、その現場で、ま、いろいろやってった方がいいよって思いますね、
うん。はい。ということで、今言ったような課題があるんではないかという、ちょっと真面目な回になりましたけれども。まあ、皆さんどうお感じになりましたでしょうか。まあ、意外だよと思った方が多いんじゃないかと思いますのでね。まあ、その辺に関してご意見いただきたいなと思うのと、まあ、今意外だと感じた人もま、結構いますけれども、いると思いますけれども、ネットで検索すると結構前からね、これは、こういう状況だよって気づいてる人は多いみたいなので、まあ日本では昔から、昔とか5年ぐらい前からね、こういった状況にあるということは続いているみたいです。まあちょっと今後ね、要改善のところかもしれません。はい。以上でございます。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで T ドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。暇つぶしランキングということでですね。
はい。
今日は、暇な時、何してるんだろうっていうのをですね、お話をしていきたいと思います。で、お二人には、リンクでご紹介したサイトがですね、まあ、暇人集合、これが究極のおすすめ暇つぶしランキングっていうような、2015年9月の記事です。
うん。
はい。まあ、これをもとにね、ちょっと、我々も、まあ、もし暇な時があった時は何してるのか、みたいな、お話をしたいんですけど、お二人は、暇だなってなる時ってありますか、最近。
まあ、たまにね。それはどれぐらいの時間の暇？
まあ、1時間以上じゃないですか、やっぱり。
ああ、でも、それはないかな。
15分、20分暇だなっていうのは、なんか、
あれ、まあ、電車乗ってたりとかね。
そう、なんかちょっと待ってるだけみたいな気がするんですけど。う
んうん、いや、何時間っていうのはなかなかないかもしれないね。
そうね。ミンティさん。なんかでもね、考えることはあるんですよ。 やりたくないんだけど、はい、やりたくないけど、うん、考えなきゃいけないことはあって、
それ暇じゃないでしょ別に。
暇じゃないんだよねだからね。
結局それを考えてるってことですよねじゃあ、
うん。そう、だからそういうのがポンと入ってくるかもしれないね。
うん、まあそれは暇に値しないと思ってるからな。うん、考える時間は重要な時間ですからね。
うん、
最近だから少ないかもしれない。その暇だなっていうか。
言っても昔僕いろんな人に暇くん暇くんって言われてましたけど。
なんでなんでしたっけそれって。
それなんかくだらないものばっかり作ってたからね。
はいはいはい。でも、加工画像とかね。
そうそうそうそう。うん、でも、あれ決して暇な中でやってはなかったからね。
あれ作ってるってことは暇じゃないですよね。その、うん、それを作ってるよっていう、クリエイティブですよね、
一つ、うん。その時間も確かに暇じゃないけど、ちゃんとこう、やることをやってたからね。課題やら何やら全部、やった上でやってますから。
センサーとかね。
そう、センサーとかね。
まあ僕センサーやらなかったですけど。
別に咎められる理由はなかったはずなんだけどね。まあ別に咎められてたわけでもないと思うけど。うん、まあ先生のことを小馬鹿にしてたっていう点では、まあ咎められてもしょうがないかもしれない、
うん。なるほどね。まあその、お二人が暇な時間がないよっていう話になると。
うん。
まああんまりこう、
いやまあ、いやあれですよ、でも学生の時の方がまだね、そういう時間は多かったですね。
うん、まあね。
そうですよね。まあ、多分、暇がないっていうのは割とその、いい意味で用いられるかもしれないですね。何かやることがある。充実してるっていう言い方になりますから。
うん。
ええ。まあ、ただ逆に、忙しいっていうことにもつながるので、
うん。
まあそのバランスがね、重要なのかなっていうふうなのは思うんですけれども、まあそもそも、暇っていうのはなぜ暇なのかっていうような話が、まあ、この記事の冒頭だとね、うん、ちょっと載ってるわけなんですけど、はい、まあ、結局、一人だからですという形で結論がつけられてるんで、ま、確かにね、家庭だったり、まあ、毎週遊んでますみたいな、こう、友人とかがいたりとか、いうような、いうコミュニティに属してたりとか、なんかそういうことがある人であれば、うん、何かしらそういうところに行くので、で、平日はまあ、うん学校だったり仕事だったりあると思うんで、うん、そう考えると、そうだなっていう。
まあこれでも僕一人でもね、時間を使うことはあって、は
い、
そういうのは暇に入るんですかね。一人の時間、だけど、うん。ちょっとこの、うん、例えばこの2時間ぐらいはちょっとこの一人の時間を確保しておきたいなみたいな。何もとこないんだけど。
時間は絶対あるでしょ。
うん。そういうのとはちょっと違うんだよね。
そうですね。うん、結婚しててもしてなくても、別にこの一人って意味はね、その一人身っていう意味じゃなくて、自分で時間を使えるというところがあって、うん、で、まあ、向こうがね、例えばちょっと買い物行ってくるわだったりとか、今日は友達とどっか行くんですってことも絶対あるだろうから、
うん
まあ、その間について暇時間が発生した時に、まあ何をしてるだろうかっていう、まあそういうお話になるかなと思うんですけども、
うん
うんうん、まあ、多分、このメンバーだと、まあ、僕は暇な時はちょっとゲームかなっていう気がしてるんですが。
なるほどね。
はい。まあ、ちょっと紹介してみますとですね。
はいはい。
はい、
まず5位。漫画を借りてくると。
なるほど、
うん。まず暇の代名詞っていうかね、なんかその漫画を読みまくるみたいな、時間があったら漫画を読みまくりたいみたいな人が、
うんうんうん、
結構僕も職場にもいるんですけど、例えばジョジョを全部読みたいとか、
うん
うん、そういうような人をよく見かけるんですけど、確かに何もすることがないってなったら漫画を借りてきて、その他の人たちが、いいよねって言ってる漫画をちょっと見てみたいなっていう。
うん。
そういうことなんでしょうね。
うん。
まあ、ありだよね。
あり。僕もね、自動車学校の時も、
お二人
と時間が合わなかった時とかに関しては、一人で初めの一歩読んでましたからね。
あ、そうなんだ。それは知らなかったわ。
初めの一歩あったじゃないですか、そこ。
あったあった。
覚えてます。
わかるよ。
まあ、小梨さんは横で一人でラップしてたんで。正直
一人でラップとか、いや、それは二人でいるからね。別に暇の時間じゃないから。やめて。その、ヨーヨーとか言うのやめて。
ヨーダの前でね。
うん、ヨーダの前じゃない。
やべ。絶対わかんないですから、今何をどう話してるのかって
。聞いてる人はぁだよ、本当に。
ちなみにこの漫画を借りてくるっていうところにね、近くの、うんまで車を飛ばしてとかって書いてありますけど、うん、僕だったら車出すんだったらちょっとドライブしますけどね。暇だったら。
そうだよね。っていうか、近くのゲオ行くのに車で行かなきゃいけないんだっていう。
車飛ばすんだったら。
我々分かるじゃないですか。三重の暮らしを。
いや、まあ、それはそうなんだけどね。
そうです
ね、うん。あ、自転車でいいんじゃないかと思っちゃうけどね。
そうですね。あとこれ、前提として多分これ大人ですよっていうことで、うん、前提で多分。
そうだね。
はい。だから、車を持ってたりとか、何かをこう、爆買いする財力があるとかなんか、多分そういう、
うん、
ことなんでしょうけど。で、まあ、漫画を借りてくるっていうのが5位でしたと。で、4位がですね、寝るですね。まあ、これはもう、より、かなりスタンダードな、
そうですね。
松年の、
うん、
ええ。贅沢に昼寝っていうのたまにやってみたいじゃないですか、やっぱり。
うん。
うん。
寝たりとかしてますか、そういう。
休みの日はたまに昼寝してるわ。たまにじゃないね。結構してるわ。
睡眠延長作戦は時々飛びますけどね。
ああ。
はい。朝遅く起きるってやつ。
あれが一番ね、いいんですよね。
まあ、休みの日ならではだよね。
そう
な
んです。平日だとでき、延長したら遅刻ですからね。
うん。
いっか、みたいな、いう気持ちってたまにいいかなっていうのは。
そうね。
ありますね。うん。まあ、これが良いと。
うん。
はい。
まあ、気楽にね、お金もかからないしっていう、あるでしょうか。はい。で、3位が映画を借りてくる。
ああ、まあ、漫画と同じ考え方
で
ね。
そうですね。で、僕なんかちょっと漫画と映画でちょっと考えてみて、映画って結構その、多分最近の映画を借りてくるとかいう、ツタヤとか行って、
うん、
新作のところに行って、CM でやってた、あ、これもう、ブルーレイになったんだね、DVD になったんだね、つって借りるってなってくれたら、これ、暇つぶしじゃない気がするなとは思ったんですけどね。立派にこう、映画を
鑑賞って。目的があってね。
うん。うんそしたら漫画読むのも暇つぶしじゃなくて漫画が好きなんですと、趣味なんですと言われてしまうと
それ
で
よかった
んですけど。まあこれを普段から勤しんでるわけじゃなくて、普段は映画見ないんだけれども、
うん、
暇だったんで映画を見るっていうことなんだろうなっていう。う
んうん、だからパッと暇になった瞬間に、うん、よし、映画見ようってことだろうね。
近くの運動に行くのかもしれないですね。
もう松屋でもいいですけど。
うん、まあ、これでも僕の場合だと、結構その、新作から準新作で、なんとなく借りたいなと思ってるものをもともと目をつけてあって、
うん、
借りてみるってことをしてるので、これは僕の中では暇にはなってないかなっていうのは思うんですけど。
目的としてなってるってことね。
はい、お二人はどうですか、
うん、映画借りることあんまないんだよな。
映画借りることないかな。
いや、見に行くことも、まあ本当に、あ、これ気になるなってものは見に行きますけど、まあ滅多に見に行かないんでね。大体テレビでやってる時に見るかな。
テレビ見るっていう方があるかもしれないね。どっちかっていうと。
あ、そうね。暇だからとりあえずテレビつけるっていうのがあるかもしれないね。
うん。
わざわざ借りに行くっていうよりかは。
うん。
うん。
あんまりないかもしれない。
あと、最近だと YouTube とかね。
あ、そうね、
うん。
YouTube はあるわ。
便利ですよね。うん、特にその、平日仕事から帰ってきた後とかって、なんていうんですか。あまり時間がないじゃないですか。
うん、
なんか YouTube って、一個一個の動画時間短めだから。
まあそうね。だから最近で言うと、なんか流行り物通信簿さんが YouTube をね、上げてらっしゃる。
どっちも上げてるやつでしょ。ポッドキャストの YouTube。
流行り物通信簿の、配信も上げてるけど、うん、小平さんのね、ゲーム動画が上がってますから。
ああ、メタルギアソリッド、
う
ん。
そう、最近はメタルギア。
たまにパズドラもやってますよね。
うん、そうそうそう。ね、メタルギアとか、やっぱ PS4 ってのはすごいねって思うよ、うん、最近。
あれ、すごいですね。僕もちょっと買おうかなと思って、うん、ちょっと申し訳ないですけど、小平さんのその、動画見ながら決めようかなと思って。
なるほど、なるほど。
小平さんのゲーム動画を見ながら、ふつふつと、あ、これいいな、みたいな。
ちなみにさ、あれ、小平さんに聞きたいのは、あれは暇つぶしでやってるんかね。そこ
はあれはね、もう、使命感でやった。
使命感なの。
使命感か。
使命感じゃないか。
でも、もともと、
でも、もともと
ゲーム好きで、土日にやってて、うん、まあ、それ自分だけでやるっていうのも、っていうので、新しいことなんかやろうってことで、YouTube に上げてるっていうのがあるんですけ ど、
ね、ゲーム実況動画ってやつですね。
いや、でもあれすごいと思うよ。一人で喋るって、ほんと難しいし、ゲームやりつつですからね。ね、いやでも、僕は楽しんで、全部の動画見てますけどね、最近
は。あれなんか見ちゃうと続きも見ちゃうんですよね。
そうなんだよ。気になっちゃうんです、
はい、特定の実況主に限らずですね。
そう。
やっぱりピンポイントに、あれですね、うん、いいニーズはついてるんですね、そうすると。ゲーム実況動画っていう
のはね。そうですね、うん。結構再生数も実況系のカテゴリーってもともとニコニコ動画で
発表だ
ったと思うんですが、
ね、
はい、
ね。
だいぶ高いとは思いますけどね。うん、まあ多分それがちょっと2位のソーシャルゲームをするってところもちょっと影響してる可能性ある。うん、
はい、
もう2位がですね、ソーシャルゲーム。
うん。
まあこの記事を書いた方はパズドラをやられてると。
うん。
またこれ、コウヘイさんになってくる。
そうだね、コウヘイさんといえばパズドラ。パズドラといえばコウヘイさんとウママさんっていう。
これ、駆け上がりラジオでパズドライコールコウヘイさんみたいな。
まあまあ、ウママさんもね、やられてますし、私も一応、やりましたから
ね。そうですね。なるほど。ホネスさんのランクがたまに上がってるのをたまに見ますけど。まあ、なんか前一回、入り物通信簿に、お招きいただいて、
ありましたね。出
させてもらったときは、うん、もう、ホネスさんがほぼ喋れないっていう。
なんか、疎外感しかなかったね。自分の番組なのに、ほぼ喋れないっていう。
もう、僕とね、小平さんが生き生き、パズドラについて語り続けるっていう。
なんちゃらパっていうのは、どういう意味なのみたいな。
そう。そう、お父さんみたいな。
ソニアパのパって、ね、パーティーのパなのかなそれは、みたいな。
まあ、しょうがないよな、そこはな。
その会話に入れない父親みたいな、そんな感じだね。
そう。あのね、だからやり始めたんだけど。
なるほど。
そうそうそう。わかるようにね。
まあ、確かに、まあ、それこそこの暇っていうのは本当に数十分の暇みたいなところになる。
うん、そうだね。あ、そう
したら、電車で待ってたりとか、
うん、
人を待ってる間とか。まあ、スマホでできるっていうのは一番大きいっていうところですね。
そうだね。
はい。で、なぜかここのランキングでは1位が2チャンネルになってるっていうところが。
なるほど。
まあ、あって2
チャンネルは見ないな、俺。
多分ね、これまとめサイトのことも入れてるんです
よね。あ、含めて。
まあ、そうだろうね。
そうすると、うん、僕が結構、いつも取り上げる、痛いニュースだったりとか。う
ん、はいはいはい。
そういうところですよね。
最近だって、ニュース用の、なんちゅうの、アプリ、スマホアプリでもまとめサイトも含めて出してくるところありますからね。
あるある。
うん、まあ、あれのいいところは結局その、単発でこういうことがありましただけじゃなくて、うん、それに対してその2チャンネルのに書き込まれた他の人のレスっていうのをこう分かりやすく順番変えたりとか、うん、面白いものを抽出したりとかしてくれてるので、
うん、
まあ、読んでると結構楽しいなっていう、うん、その漫才みたいになってたりとか、
う
ん、
そうね、
ツッコミが入ってたりとか、
うん、
なんか暴走してわけわかんなくなっていくとか、うん、なんかいろいろね、
ね、
まあ、逆に結構勉強になることもあるんですよね。なんか、
まあ、考え方的にね、こういうのも、こういう意見もあるんだとか。
あの、怖い昔話を教えてくれみたいなスレに行ったら、うん、なんか昔話がたくさん出てきて、
うん、
あ、こんなんあったんだ、みたいなとか、あとは結構、その、歴史のね、世界史についてだったりとか、
うん、
あの、宇宙についての、なんか惑星がどうとかね、他の恒星の近くに、地球に似た、あの、惑星が見つかりましたとかね。
大体
そういうところ行くと、
あの、かっこ、朗報とか、
ああ、ありますね。
うん、あります
けど。あとは地球終了みたいなものが、グリーンティーさんが時折使われる。
ありますね。うん。
終了のお知らせみたいな。まあ、何百円であれ暇な時に見ちゃいますね。僕も、ただもう、会社でちょっとリフレッシュする時間にも見ちゃいますからね、うん、まとめサイト
は。ああ、なるほどね。
まあまあ、そんな感じで、一応出揃ってきたんですが、まあまあ、せっかくね、こんなあったんで、ちょっと、暇つぶしランキングっていうのを見たらですね、なんと2006年にも同じような記事があってですね、
う
ん、なんと10年前の記事になるわけですね、約。
うん、早いね、10年前。
はい。ちょっと軽くですね、これ、ここ10年でどう変わったのかっていうのだけちょっと紹介してみたいんですけども、うん、1位がやっぱテレビを見るっていうところになってるんですよ。で、これが消えてるなと思ってね、この、
テレビ見るのなくなってるね、確かに。
なくなってます。で、2位がネットを眺め見る。ネットサーフィンってことでしょうか。うん、まあ、うん、これは今も2チャンネルのまとめサイトにってところで、ここは、ランキング的には2位だったのが1位になってるのかなっていう感じになって
ます、ね。まあ、あれですね、スマホが当時あまり普及してなかったからパソコン主体なんでしょうね、そこ
は。そうだろうね。
なので、うん、ソーシャルゲームが入ってないです。うん、で、3位が昼寝をする。
うん、寝
る。まあ、これはまあ、こっち、うん、最近の、記事にも入ってますね。で、これも一つ、10年前はあったけど、近年なくなってるものとして、読書という。
うん。
読書ね。
確かに。もしかするとこれ漫画を借りてくるっていうところに含まれちゃうのかもしれないですけど。
うん。
まあ、活字の本ってことですかね、その読書。 どっちにな
るんだろう。そうだろうね。読書っていうと、まあ、含んでる
かどうか、ね、多分
足して、うん、雑誌とかそういうのも全部足した上でっていう。でも多分10年前だと、多分雑誌買ってみ読むとかいうのも結構あるんですかね。今だと割とそういうのも、まあ、まだ雑誌ちゃんとありますけど、家でどっしりと見るっていう人の数っていうのは、まあ、10年前に比べれば減少傾向にあるのかもしれないなと。
うん、
まあそんな感じでだーっと続いてて、まあこれ、こっちの方のランキングがもうちょっと長かったんで、でも掃除とかですね。散歩とか料理とか書いてあって、なるほどね、みたいな。まあそんな感じになってるんですけど、うん、まあやっぱり10年も経つとですね、この暇つぶしの方法もガラッと変わってきてるのかなという。
変わったね、そういう意味ですね。
はい。のがありますね。まあまあそんな感じで、まあ我々3人それぞれ、暇で暇でしょうがないっていうのはなさそうだなっていうことはなんとなく分かったんですけど、まあこれお聞きの皆さんはいかがですかね。まあ、実はこんな暇つぶしが一番熱中しますよとかそういうのがあったら、なんか紹介いただけると我々もちょっとやってみようかなっていう感じもあるんですけれども。
ポッドキャストを聞くっていうどっかのランキングしてると面白い。
まあでも聞きながら他のこともできちゃうからね、ポッドキャストね。
そうなんですよね。
まあ聞きながらだね。そうだね。
それに集中するってわけじゃないからな、ポッドキャストの
場合。まあ、車乗ってる時とかもつけたりするしね。
ながら、ポッドキャストとかね。
あと、まあ、つけながら寝るとかもいいですよね、
うん。そうね。よくやるよね。
そういうのってこういうアンケートに現れてこないのがちょっと残念でもったいないんだよね。
うん。だから、専門でやることじゃないんだろうね、ポッドキャストとかラジオ聞くっていうのは。うん、
まあ、人口が少ないっていうことでしょうね。
うん。だから残念だね。
負担状況的なアンケート取ればいいのかね。
何をしながらしますか、そうそうそうそう、みたいなね。
寝る。
そしたらラジオを聞くとか、ポッドキャストを聞きながらっていうのは多いんじゃないの、うん、
寝るときに一緒にしていることは何ですかみたいなね。複数選択。
なんかもう、ポッドキャスト来てほしいやんけ。そう。ポッドキャストをこう誘い、巧みにこう、ランキングに反映させるためのバイアスをかけた質問アンケートになりそうな。
もうそうしないと出てこないだろうからね。そういう、何かと一緒にやるパターン
で。まあそうでしょうね、うん。だって音楽でもいいわけですからね。
うん、そうそうそう。
通勤時聞くのは何キャストですかみたいな。
何キャストです
か、ね、それもなんか謎謎っていうかクイズレベルの話だよね。
そうだね。誰でも当たるクイズみたいな、その抽選系の質問になっちゃうからね。
聞く必要ねえじゃん、みたいな。
ポ、丸、キャストですかみたいな。
さっきの、うんをみたいな感じになってくるから
ね。そうそうそうそう。
まあでも今、まあこれ見てて確かにそう思いましたね。今何人くらいの人がポッドキャストで聞いて、
そうね。
その中の何人かが、ね、駆け上がりラジオだったり、入り物通信だったりを聞いてるんだろうかって思いますので。うん、
まあこれさ、まあ、アンケート。
決まったらイコールじゃないですけど、
うん。このアンケートって答えにくくないですかね。答えにくいってどういうことかっていうと、自分が暇な時何やってるかってあんまり気づいてないんだよね。実は。
あ、だから、暇だって思うことがそんなにない
かも。あ、そう、うん、そう。で、これが暇なのかなとかっていう式も曖昧だから、結局自分暇な時ってどうやって暇つぶしてんだろうって、あんま客観的に見れないからね。なんとなく思いついた、漠然とした、ね、答えをしてるパターンもあるのかな
とか。結局読書とかでもさ、その時間読みたいと思って読んでる人は暇とは思わないから
ね。
暇つぶしで読んでるわけ
じゃないですかね。うん。暇人っていう風になる人の、その、どういうことを暇人というのかっていうと、パッて起きた時、まあ、起きなくてもいいですけど、まあ、パッと、あれ今日どうしようみたいな、そういうことを言うのかな。
やることないぞっていうことね。
はい、そうです、
う
ん。そこをちゃんと定義しといてもらえるともう少しターゲットが絞れるかも
しれない、ね。君定義好きだね。
いや、だってこれ、人によって考え方違ってたら、ちょっとあんまり統計として良い役に立たないじゃないですか。
いや、もうおっしゃるとおり、理系の発想だけどさ、まあ、それはそうなんだけど。
ランキング取るんだったらそこまで考えようぜ、とかって。
いやいや、このランキングにその制度求めない。
いや、でもこういうさ、ニッチなところが意外と何か生むんだと思うんだよ。
まあね。
うん、そう。
まあ、そうなのかもしれないけど。
事情調査をね、まあ、例えばこういうのを国税調査とかでやって、
うん、
あなた暇な日がありますかとか言って、あるよって人結構多ければ、うん、あ、なんかもうちょっとなんかこう、あの、国のね、GDP を高める何かができるんじゃないかみたいなとか、そうそうそうそう、いろいろこう、まあね、考察できるかもしれないですね。うん、まあ、あの、これ結構前半のあれにもちょっと繋がってる気がしてて、
うん、
あの、要は家で PC で例えば何かこう、勉強 してるのか、ただ暇なのかっていうところ
で、ね。確かに PC でなんかやるっていうの入ってないもんね、今ね。うん、
入ってないんですよ。ここではやっぱり。
チャンネル見るのもきっとスマホとかでしょ。
うん。
ね。 まとめサイトとかね。
まあ、スマホでね。
ソシャゲもそうですね。うん、
そうだね。
何かこう、生み出してるわけではないなと思って、暇の時に。
そう
だから一番いいのは、暇の時に何かこう、生み出す。周りに何か影響を与える何かを、うん、作り出して、それが、建設的に、まあ何年かすると、それがこう、実るみたいな、いいなと思って。
そうね、誰かの役に立つとかね。
編み物とか、うん、まあこれ暇って言っちゃあれですけど、編み物とかされてる人でいいなって思うのが、なんか出来上がるじゃないですか。
最終的にマフラーになったりとか、ね。
成果物が。
成果になったりとかね。
それを人にあげるとかっていう素敵なね、うん、話になるわけじゃないですか。
うん、
だから寝るとかね、その漫画を読むだけとか、そっちに比べれば、よっぽど何かこう。
そうだね。
クリエイティブなことができてると
。そうなんですよ。
だからこれみんなさ、漫画を借りてくるじゃなくて、うん、漫画を書くとかね、映画を作るとか、みんなソーシャルゲームを作るとかになればいい。
そうなんですよ。それしたらもう、暇じゃなくてもうすげえやつだね、なる。
それが上位に来た時点で、逆にそれ見る人とかやる人がいなくなっちゃうから。
確かに、ね。
やっぱり、で、僕も今思いついたのが、まあ、これ最後になるんですけど、日本の家庭っていうか、一部屋あたりのね、その、家電だったりとか、充実度って、多分海外よりもすごく高いんじゃないかな。そういう、だからこそ売れるというか、うん、
電子機器。
冷蔵庫とか、はい。電子レンジもいろんな機能があるとか、ああいうのも全部日本のメーカーってかなり優秀だと思って、そういうのが、身の回りにたくさんある家の中にいると、なんか生み出すんじゃなくて、そのサービスを与えられるのみで、十分時間が過ぎていくっていうようなことがあって。で、そういうのがちょっとでも足りてないと、じゃあちょっと工夫してみようかって形で、ちょっと頭を働かせて何かこう、やるっていうのが、まあある気がするっていう、
ま
あ。
うん、僕はそれを思いますね。日本って先進国のおごりみたいなのがあるから。
ありますね、なんか。
うんう
ん、
でも意外と抜かれてるよっていうことに早く気づいた方がいいと僕は思いますけど。
なんだろうね。なんか日本であんまり DIY って聞かないもんね。
うん、最近さ、なんか、盛んに言うけどね。
いやいや、DIY って言ってるのは結構前からあるんだけど、うん、じゃあ実際 DIY してる人ってどれぐらいいるのっていうと、なんか、やっぱり欧米諸国に比べると少ないのかなって思うよね。
まあ、少ないと思う。
うん。うん、自分でなんか家具作ったりみたいなさ、うん、アメリカンなことをやってる人なんて ほとんどいないわけじゃん。そういうやっぱりクリエイティビティがあるものを、最近の人はほとんどやってないなっていう感じはする。
なんか、3D プリンターとかね、
ね、出てきたん
だね。ちょいちょい、はい。で、お手軽なね、価格になってきてるから、こういうの日本人取り入れてなんかこんなん作ってみたよ、みたいな。うん、
まあ、やってる人はね、結構、僕のコミュニティの周りにはいっぱいいるんですけど、やっぱりね、うん、東京とかサービスを提供される側の人が多い地域は少ないのかもしれないですね、うん、その家具を自分で作るとかに関しては。
確かにね、うん。まあ普段平日で仕事して、これがもう社会のためになんかいろいろやってるから、うん、休日はどっちかっていうその自分でなんか作るっていうよりかは、ものすごくありふれた中から自分が好きなものを、うん、与えられるっていうことだけで十分じゃないかっていう感じになりつつあるかなっていうのはね、うん、やっぱり日本人の意識として。まあそれがいいか悪いかっていうのはまた別ですけど、
なんかこれねっていう。今、目黒にね、メーカーズベースというですね、まあそういう大きな倉庫みたいなところがあって、そこの中でいろいろ陶芸とか 3D プリンターとかそれこそ、
最近増えてますよねそういうところね。
いろいろなんか作れる場っていうのを、うん、まあ都内でも提供してることところ多いですから、そういうのを使ってなんかね、もっとこうクリエイターがどんどん日本の中に増えてくると。暇だったら何か作りに行こうっていうような世の中になると面白いんじゃないかなと思いますけどね。
うん、あとそれが実際世の中の役に立つっていうシナリオをちゃんと作ってほしいんですけどね。
う
ん、
そうね。そこで作ったものを、う
ん、シナリオね。
シナリオが僕は大事だと思います。
今日のポイント。今日のテーマですよ、はい、シナリオ、は
い。そうですね。シナリオをちゃんと作って、うん、ユースケースしっかり作って。
そう。
前回僕も言った。
前回も言いましたね。なんかユースケース、
ね。言いましたね。ユースケースを作ってとか言って。
うん、いやだから、まあまあ、そういうことだよね。
はい。なんか、あれですね。クラウドファウンディングかなんかしそうな感じの、ポッドキャストになってきましたけど。
ね、結局、そういう、話になってきたなっていう感じは、うん。暇のね、暇のな時間の過ごし方というタイトルだったんですが、まあまあ、こういう形でね、 まあ、シナリオをちゃんと定義して、何かを生み出すような時間をやってみれば、国際的にも競争力ね、こう、さらに今から伸ばしていけるんじゃないかっていうような感じで、3人は考えております。ということで、はい、はい。今回は以上にしたいと思います。
はい。ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい。ということで、エンディングでございますけれども、今日前半かけるタイムのクリンティーさんがね、助けて、うん、日本の学生はパソコンが使えないのということで、
うん。
まあ、パソコンの、まあ、使用率というか、スキルの低下ということについてね、お話をしていただきましたけれども、まあ、もうちょっとね、国として、なんか取り組んでいこうよっていう感じはしますね。
そう。これ、後半の話にもなんか今日結構繋がったところがあって、助けて、うん、日本の学生は暇な時間が有効に使えないのっていうことにもなってくるかもしれない、
ね。まあ、そう、そうだよね。うん、まあ、パソコンで何かをするっていうのがイコール暇つぶしにやってるべきっていうところではもちろんないんでしょうけど、うん、まあ、なんかパソコンで何かをやるっていうことは圧倒的に少なくなってきたなっていう気はやっぱしますよね。自分自身もそうですし、昔に比べてパソコンに触れる、なんだろう、会社でパソコンに触れることはもちろん仕事としては大いに時間は取られるんだけれども、うんうん、なんかプライベートでパソコンに触れる時間っていうのは圧倒的に少なくなったなっていう感じはやっぱしますね。
まあ新鮮さは薄れて当たり前のものになったんだよね、うん、でもだからこそ何か うまく使いこなすっていうね、
そうね、うん、有効的に使う、ただ、うん、インテリアとして置いておくものではない、
うん、
活用してなんぼのもんだっていうようなことをね、うん、やっぱり学生の時代からある意味一人のクリエイターとして何かを作ってみるとか何か試してみるとかね、うん、そういうことをまあ中学生高校生ぐらいからやってもらえると日本の未来ももう少し面白くなってくるのかなというふうには思いますけどね、うん、はい、
はい、
そして、後半井戸端コスマンさんですが暇つぶしランキングということでねやっていただきましたけれども、
はい、
暇ね。暇、ぜひ、こう、暇つぶしをするときもね、ただただ無駄をこう、まあ、暇な時間だから、何もせずに過ごしちゃおうじゃなくて、ぜひ、こう、何かを想像する、そんな暇つぶしをしていただきたいなというふうに思いますけどね。まあ、有意義な暇つぶしをするという感じですかね。
うん。
まあ、とことんダラダラずっとも、もちろんね、そういう日もあってもいいかなと思いますけど、うん、そればっかりっていうよりかはね、たまに何かそういうの作ってみるとか。
そうだね。まあそういうのが得意じゃない人も中にはもちろんいらっしゃるでしょうから。まあ全員が全員それをやれというわけではないんですけれども。まあなんでしょうね。やっぱり、こう、無駄な時間を過ごすではなく、プラスになることを、自分にとってもプラスになることをね、
うん、
やる時間にして、言ったらいいんじゃないかなというふうに思います、
ね。うん、そう、別になんか作る以外でもね、親孝行をするとかそんなんでも、まあ、いいと思うんですよ。
何か人のために何かをするとか。
うん、だから例えば親が還暦近いんだったらちょっと一緒に旅行する計画を立ててみるとかね。そんなんでも全然クリエイトじゃないですか。
そうだね。
ね。
そうですね。うん、ちょっと耳が痛くなってきます、
ね。うん。私もちょっと耳が痛い感じになっちゃいます。
みたいになりますけど。
うん、まさか、うん、自分の内々からこう、ね、パンチを食らうと思った
ら。まあね、最近そういうのよく聞きますからね。まあ、
ね、言い聞かせていこうということですよね。そうですね。我々も。
はい。ということで、私の息子、娘はパソコンでこんなことやってますとかですね。うん、私が暇になったら、こういうふうに暇を潰してますよとか、まあそういうことがございましたらですね、ぜひ、番組に対するお便り、メッセージ募集しておりますので、お送りいただければと思います。ツイッターの DM、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特殊テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。というわけで、223回はこの辺で終わっていこうと思うんですけれど、
うん、
次回はもう10月ですかね。
1010ですね、次はね。
1010、ちょうど、流行り物ジモンが、丸5年を迎えると。うん、まあ、その日、流行り物ジモン配信はないんですけど、うん、ぜひね、そちらの方も聞いていただければ。あと、YouTube にも登録していただければ。
最後紹介して終わるみたいな。
はい、お送りしてまいりましたのは、私のこと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。